新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。まだ
いや
まだ、ね、まだおめでとうなの。
1月最後だからね、やっとかないといけないと思ってね。
そうなの。じゃあ2月は。
いや、まあ2月はまあ別で用意しますよ、それもちろん。
2月はずっと節分。
いやまあそれはね、
みんなにあの恵方巻き食べてるとか言うの。
恵方巻きですか。
はい。
ねえアリスさん。
はい。
これ恵方巻きってさ、
うん、
恵方巻きというかそのお寿司の巻き寿司って言ったらいいんかな。
うんうん。
俺あれあんまり好きじゃないんだよね。
なんで。
中の具が嫌い。
具。
うん。
全部が入ってたり、卵が入ってたり、椎茸が入ってたり、昆布が入ってたり。
まあ、卵は許そう。
あ、うん。じゃあ何が許せないの？全部か。
あんまり許せない。椎茸もあんまり許せない。
え、なになに？
なになに？
全部と何が許せないの？え、いや、かんぴょうは？
何でしたっけ？椎茸はあんまり許せない。昆布許せない。ね。結構
つまり太巻きダメってことか。
結構ね、私の嫌いなものがオンパレードで入ってるんですよ。
あ、そうなの？え、椎茸ダメなの？
椎茸、まあ食べれますけど、好んで食べたくはない感じです。
伝部はダメ。
伝部ってなんだそりゃ。
桜伝部。
ん？何それ？
え、ピンク色でさ、甘いのない入ってない時々。あ、びっくりした。
え、それは。
あ、びっくりした今。
あ、これは別に、そんな味しないでしょ。
え、甘いよ。
あ、
砂糖みたいだよ。
あ、でも関西のあれには入ってないような気もするけどね。
あ、そうなんだ。
ほんとね、ちょっと待って、恵方巻きの恵方巻き、
まあ、恵方巻きはいろいろあるけどさ、
うん、
うん、要するに太巻きなのかなと思って今言ってみたけど、恵方巻きは恵方巻きできっといろんなのが入ってるんだよ。
あ、そうそう、その太巻きのタイプでね、
うん、
何だったっけ、太巻きの材料、ちょっと待って、材料、
うん、こう、うん、かんぴょう、卵、昆布に、しいたけ、
かんぴょうってなんだ、
きゅうり、カニカマとかあるよ。
あ、まあ、カニカマは許せる。
うん。
うん。だから、なんだろう、なんか和風じゃなくて洋風の恵方巻きだったら多少許せるかも。
洋風？
うん。
どういうこと？アボカドが入ってるの？
アボカド？
私だって頑張れば。
なんか恵方巻きのレシピを探してたら変な宣伝が入ってきました。びっくりしました。はい。
寒いよ。
だからむしろさ、私は恵方巻き思うんですけど。
はい。
卵だけ巻いといてほしいとかね。
ちょっと待って。
え、何？
あのさ、
はい、
今の想像したんだけど、
はい、
ね、直径5センチぐらいの恵方巻きの中に、
はい、卵だけ
一辺が、
はい、
一辺が4センチぐらいの、
はいはいはい、
四角いこう、あの輪切りにしたときに一辺が4センチぐらいの四角い卵がこうモーンって真ん中にある。
そうそうそうそうそう。
まるであれだ。あのほら生クリームたっぷりのロールケーキ。
そうそうそれそれそれそれそれ。とかね。
あ、でもそういえばさ。
とかね、アリスさん。
あ、甘い恵方巻きってあって。
うん。
生クリームの中にいろんなこうフルーツとかが入ってるの。
うえ。
そう、すごく美味しそうだったの。でもあれを一本は完食できないな。
あとは、それとね。
うん。
例えば、その、シーチキンだけ巻いてあるとかさ。
うん、うん。
シーチキン巻き大好きなんで。
あ、おー、シーチキン僕も好きなんだよ。
でしょでしょ、
うん、
シーチキンマヨネーズが巻いてある恵方巻きとかだったら、
ああ、いいね、シーチキンマヨ。
うん。まあ、今日、単品の具で巻いた恵方巻きなんかを作ってみるのも面白いかもしれません。そんな感じで今日のお題を紹介しておきましょう。今日のお題は手抜き料理です。
手抜き料理、手抜き恵方巻きか。
手抜き恵方巻きね。卵だけ巻いてる恵方巻き、カニカマだけ巻いてる恵方巻きとかね。
うわぁ、なんかそれは寂しい。
いや、寂しくないよ。
っていうかさ、
はい、
それは別に太くしなくてもいいよね。
まあ、太くしなくてもいいですね。なんだろうね、なんで嫌いなんかな、うん、なんか和風な味が嫌いなんでしょうかね。
ん？
和風な味が嫌いなんでしょうかね。
和風。
うん。 まあ、今でこそ大丈夫ですけど、昔はおせち料理に入ってた、まあ、正月ですけど、おせち料理に入ってた中身がほとんど食べれなかったっていうのがありました。
どういうことなの？あの、エビとかも？
エビとか黒豆、まあ、エビはね、うん、まあ、
昆布の巻き、にしめたのとか。
苦手でしたし。
昆布巻きとか。
はい。あと、なんでしょう、黒豆とかも苦手です
し。黒豆、栗きんとん。うん。あと、あの、魚の、ほら、小魚の、
はい。
甘辛のやつとか、
うん。とかですね。だからもう基本絵本巻きじゃない、あの、おせち料理なんかもう、かまぼこがばっかり食べてましたね。
かまぼこ
中に卵が詰まったかまぼこ。
かまぼこうまーって。
かまぼこばっかり食べてました。おかずにならないですよ、かまぼこは。
う
ん。ねえ。で、うん、ですんで、まあ、正月、おせち料理が、あの、結構ね、食べれなかった部分があったんで、もうお餅で過ごしてたりしてましたけどね。
あー、餅かー。はい。
あ、そういえばゲーム内で何にも巻いてない恵方巻きなんかもいいんではないでしょうか。
あれか
ございます。
酢飯の中に普通のご飯が入った恵方巻きみたいな。
それ、なんだろう。
え、おかゆライス？
おかゆライスみたいな感じですよね。イメージ。
中にもち米を入れました。うん、
まあ、そんなこんなでですね、今日のお題は、お題のことを紹介したんですが、まだオープニング終わってません。
はい。
はい。適当にオープニング行きましょうか。
はい。
レイブンズナイト第377回放送なんですが、
はい。
ネットラジの方のタイトルが、なぜか378回放送になってるはず。間違えた。今修正しても大丈夫なのかな？大丈夫じゃないかもしれない。えい。うん。まあ、とりあえず修正してみました。はい。まあ、そんなわけで、レイブンズナイト、377回放送でございます。1月最後の放送、張り切っていきましょう。
イエス。
こんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に iOS サーバーで起こった様々な出来事と、リアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、1月が終わりそうなのにまだ1月気分なラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒の HR と、
今日はいろいろ大変だったアリシェラフィムです。
この2人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。というわけで始まりました、ライブンズナイト第377回放送でございます。
はい。
寒いです。急に温度下がりましたよね。
寒いね。
今日あの大阪はですね、最大気温7度らしいですよ、
うん、ほうほう。
アリスさんのところはどんな感じでしたか？アリスキングダムは、
うん、どんな感じなんだろう。
え、いや最高気温が何度とかそういったのはチラホラの話題になったりしなか
った。最高気温は、
はい、
ちょっと寒いぐらい。
ちょっと寒いぐらい。
最低気温は、
はい、
もうちょっと寒いくらい。
もうちょっと寒いぐらい。
うん、そんな感じ。
なるほど。ちなみにですね、うちですね、なんでしたっけ、思い出さ、うちの地域ではですね、雪がちらついてました。
おう。
雪がちらついてですね、何でしたっけ、うん、まあお外でこう作業してる最中にですね、パラパラっと降ってきて、まあドバーっと降ってくることはなかったので、
うん、
大事には至らなかったんですけど、あれで雪がねものすごい勢いで降ってきたらですね、あのちょっと今日は大変だった、いつもより大変だったかもしれませんね、うん、
ああ。
まあ、そんなわけで、風邪をひかないように気をつけながらですね、あったかい格好をしたまんま、あったかい格好をして、ラジオに臨んで、臨もうかなって思ってますが、まあ、ラジオのリスナー、この、リスナーの方々もですね、風邪をひかないように気をつけながら聞いていただければと思います。なんだかんだ言いつつ、10時から12時って結構ね、あの、夜も遅い時間ですので、
寒いよ。
寒いですし、眠いですね。
寒いし眠いね。
私は腹が減りました。
食べてください。
え、今から食べていいの？アリスさんラジオしてくれるの？
え、
アリスさん一人でラジオやっちゃっていいの？
え、食べててもいいよ。
食べててもいいんですか？
もぐもぐしながら喋ればいいよ。
もぐもぐしながらいいんですか？
いいよ。
よし、わかった。ほんじゃ、俺は今からもぐもぐしに行ってくるから、アリスさん、もぐもぐじゃない、もぐもぐの準備をしに行ってくるから手抜き料理をしてくるから、アリスさん準備をお願いします。
はーい、今日は何の準備しようかな。
じゃない、いや、オープニングじゃない、お題の説明をしておいてください。
はい、ちょっと今ね、
はい、
サイト開くからね。
おうおうおうおう、何やってんだよ。
え
まあいいけどさ、というわけで俺はちょっと、晩ご飯の準備をしてきます。
いってらっしゃい。 BGM があれですよ、アリスが負けちゃいますよ。はい、ありがとうございます。本日はお日柄もよくではなく、レイブンズナイト第377回放送。なんだかね、この377という数字に何かを感じるんですけど、なんだかわからないけど、377はなんか感じます。それで本日のお題は、手抜き料理です。皆様、料理に手を抜いたことはございますか？アリスはたっぷりございます。どんなところを手抜きするかというと、例えば、そうだな、下ごしらえ。下ごしらえってすごい面倒なことがよくあるじゃないですか。例えば、グラタンのホワイトソースとかを作るのに、ずーっとずーっとフライパンの上で、こねこねこねこねしなきゃいけないっていうのを、電子レンジで済ませたり、あと、オクラとかも、オクラを叩いて食べるんですけど、ちょっと茹でればいいんだけど、めんどくさいので、ちょっと濡らしたオクラを、レンジでチンして、温めて叩いたりとか、本当はね、電子レンジって、え？おかえりなさい。
はい。
電子レンジって、体に悪いんですよ。
え、そうなの？今俺、思いっきり電子レンジ回してきましたよ。
うん。なんでかっていうと、
はい。
ね、それぞれの食べ物の中の細胞を振動させて目詰まりしてっちゃうんですよ。
え、どういうこと？
つまり、
はい。あれ、なんか電子レンジって中の細胞をこう、細胞というか水を振動させて熱を持たせるって、うん。
だから、例えば、うん、例えばね、
はいはいはい。
そうだな、キャラメルコーンの、
キャラメルコーン。
うん。上にお豆を乗っけて、
はい。
で、こう、ほら、塩のついたお豆で塩つけるじゃないですか。
はいはいはい。
あれって微妙に揺れるから下に落ちてくんじゃないですか。
そうですね。
海藻の最中に。
はいはいはいはい、はい。
ね？それと同じように、ブルブルブルブル振動させられてると、うん、
はい。
細胞がどんどんどんどんこう、ギューってなっちゃうんですよ。
あー、なるほどね。
だから、電子レンジで例えば温めて柔らかくなった何々とかあるけど、
はい、
時間が経って冷めると、すごい硬くなっちゃう時があるんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁ、あ、はぁ、
あ。お餅とかもそうなんですけど。
なるほど。今チーンってなったんで、ちょっと取ってきますね。
はい、いってらっしゃい。うん。だから、正直言うと、電子レンジで、やった料理っていうのは、発がん性が高くなります。うん。なんか真面目な話してるけど、うん、実は、電子レンジは体に悪いんだよっていうお話を今ちょっとしました。まあ、でも、手抜き料理として、ちょっと使ってしまうアリスです。ね。まあ、癌になったら、みんな里芋パスタで癌を吸い出しましょうっていう感じですけど、まあ、手抜き料理ですからね。あとは、手抜き料理といったら、一番の手抜き料理はインスタントラーメンだと思うんだ。で、インスタントラーメンをいかに手抜きじゃないようにするかって言うと、やっぱり中に野菜を入れたりとか、卵を入れたりとか、なんか具をちょっとね、足すといいかなとは思うんだけれども、なんとなーく手抜きになってしまうよね、レトルトとかね。
アリスさん、
はい。
インスタントラーメンをさ、おしゃれに食べる方法を教えてあげましょうか。
なに?
土鍋で作るんですよ。
あ、すごくおしゃれだね。それだけでおしゃれだね。
それだけですごくおしゃれでしょ？
うん。なんか土鍋の中に入ってるラーメンを想像したらすごくおしゃれだった。
でしょ？
うん。不思議だね、器って。
またはね、インスタントのおでんとかをさ、
うん。
なんかほら、もう出来上がって温めたらいいだけのおでんとかあるじゃないですか。
うん。
お鍋でちょろっと温めたらそのまま食べれますよっていうパッキンされてるおでんとかを買ってきてですね。
うん。
それをアルミ鍋で、温めるのではなく、土鍋で温めるんですよ。
おう。
そしたらね、ほら、土鍋で温められたおでんってさ、美味しそうじゃない？
うん。
さらにね、器としてもね、
うん、
普通のお鍋で、アルミ鍋でさ、
うん、
インスタントラーメンとか、そのまま食べてたらお行儀悪いじゃないですか。
うん、
よくね、ほら、一人暮らしとかでさ、アルミ鍋をまんまインスタントラーメンを食べたりってすること、たまにあるでしょ、あるでしょ。
うん。
でも、そのお鍋が土鍋だってみ？
いいね
ー。いいでしょ？
なんか土鍋ってさ、うん、なんかあったかいよね。
あったかいですよね。
うん。
まあ、そんなわけで私は今日はチキンカツ弁当を食べます。
チキンカツ弁当を土鍋で温めてんの？
温めないですよ、チキンカツ弁当は。
なんで？
なんで土鍋で温めないで
しょ？そこは土鍋で温めたらもうすごいよ、これって思うよ。
でもこれちょっと食べるときにマイク外さないといけないですから、ちょっとマイク手持ちで頑張って食べながら行ってみたいと思います。
はい。頑張れ。
私の声入ってますか？大丈夫っぽいね。はい。
はい、入ってますよ。
話の続き、やっといて。いただきまーす。う
ん、まあ、そんなわけで、今日のお題は、手抜き料理です。あ、でも、さ、もしかしてさ、手抜きじゃなくて、逆に、手間加えちゃった料理っていうのもいいかもしれない。
ああ、なるほどね。
うんうん。逆に、なんでこれ簡単なのに、そんなに凝っちゃうの？みたいな。これ逆も OK っていうことにしてもいいですかね。
例えばですね、
うん、
そうですね、あれ、レンジでチンすれば完成する冷凍のチャーハンあるじゃないですか。
うんうんうんうん。
あれをちゃんとお鍋フライパンに入れて、
うん、
具材を足して、
うんうん、
ごま油なんかでこう香りをつけて、
うんうん、
パラッパラになるまでこう炒めるんですよ。ね、うん、レンジでチンすればだけするだけでいいのに、そこまで手間暇かけると。インスタントのチンするだけのチャーハンもすごく美味しくなったりします。最初からチャーハン作れよって話ですけどね。
うんうん。あ、でもね、僕ね、冷凍チャーハンでね、おすすめなのがあるんですよ。海鮮チャーハンっていうの。冷凍なんだけど、海鮮チャーハンっていうのがすっごく美味しいんですよ。あれ飽きないのなんだか、ずっと食べてるような気がする。
アリツさん、そのチャーハン、
うん、
はい、入ってたりします。
ないよ。
あ、よかった。
あ、わかんない。海鮮チャーハンってちょっとネットで調べてみ、そんな、あれだ、無責任なこと言って入ってたじゃないですかって言われてもちょっとあれだから。
あ、そうですよね。そうですよね。
うん。
はい、
先生。
はいはい。
なんか、スカイプの HR さんのこの四角い左上に出てしまうのが消えません。
知らないよ。
あ、消えた。
え、何の話をしてるんだ。
今ボタンが邪魔だなと思って。
あ、なるほどね。
海鮮。違う。海鮮。
大海鮮が出てきたわけですね。
あ、よくわかったね。
わかるよ。
あとは電話の海鮮も出てきて、海鮮チャーハン、海鮮チャーハンの冷凍。具沢山海鮮チャーハンの素じゃなくて味の素冷凍食品。
アリスさんのその変換君も大公開に侵されつつあるんですよね。
そうかもしれない。
私は何でしたっけ、カンコレに侵されつつあるんですが、
うん、
聞いてください。昨日その大公開時代オンラインの中でですね、
うん、
意外にその何でしたっけ、変換で犯されてない文字があったんですよ。
どういうこと？
昇格。
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 うんうん、追格。
そう、昇格って、まあ、子がカンコレにいるじゃないですか。
うん。
で、当然私のそのエイトコ君で変換したらですね、
うん、
昇格で変換すると何が出てくると思いますか？
昇格？
昇格。
しょ、しょ？
昇格です。昇格。
昇格？うん、昇格する。
違うんですよ。
待って、待って。
はい。
昇格ね。
昇格です。
昇格。昇格。昇格。昇格。僕なんだろうな。昇格。昇格。あ、わかった。
はいはい。
ラムで突っ込むときの、昇格。
そうなんです。それが一発で出てくるんです。
素晴らしいですね。
動画を、もし動画を見られてる方いらっしゃいましたら、はい。昇格、カークで変換したら、ね。これがね、一発で出てくるわけですよ。もうどんだけラム好きですかっていうね、これ。
あ、先生。
はいはい。
海鮮チャーハンですが、具沢山海鮮チャーハンは、お米、卵、ネギ、人参、タケノコ、エビ、イカです。
なるほど。
え？
全然食べれそうですね。
うん。全然食べれそうっていうか、これ美味しいんだよ。
あ、いいですか。
すごく美味しいの。とにかく美味しいの。それで、
はい、
時にはこういろんな冷凍のほらエビピラフとかカレーチャーハンとかいろいろあるじゃないですか。
ありますね。
あれをね、
はい、
こう半分半分に器に入れて、
俺よくやりますよ。ブレンドさせることよくありますよ。
あ、本当やっぱりやるんだ。
やっぱりやりますよ。
それでお皿にこんもりすると温めにくいので、真ん中に指でクリクリして穴開けます。穴開けて真ん中を低くしてね。それで温めると効率よく温まります。
あ、これあれですよ。何でしたっけ？端っこだけチョキチョキしてですね。
うん。
2袋を温めるときは。
ちょっと待って。
おう、何何？
先生！
はい。
先生の食べる量が計り知れません。
2袋が1人前じゃないんですか、あれ。
違うよ。1袋で2人前だよ、あれは。
あ、多分アリスさんが思ってるチャーハンと俺が思ってるチャーハンは違うと思います。
違うのね。ちゃんと海鮮チャーハン見てあげて。美味しい。
海鮮チャーハンじゃなくて、私が普段作ってるそのブレンドしてるチャーハンとかは、
うん、
1袋がだいたい180から200グラムなんで、だいたい2袋で1人前かなと思ってるんですけど、これの中では。
うん。
その二袋を作るときはですね。
うん。
別々の味のやつを、うん、何でしたっけ？端っこだけこうチョキチョキ切ってですね。
うん。
三角の山のようにしてあげるんですよ。
うん。
トランプをこう重ねるように。
うん。
じゃあトランプの何でしたっけ？山を作るみたいな感じのさ。
縦にね。
縦に。
要するに横じゃなくって、二つ入るように縦にしてるのね。
人の文字みたい。漢字の人みたいな感じに置く。
あれか、チャーハンという漢字は人と人が寄り添ってみたいな。
そう、チャーハンとチャーハンを寄り添わせてですね。
うん、
その状態でチンをすると、まんべんなく熱がね、いってくれるのではないかと思って勝手にやってるんですけど。
うんうん。
ちょっとその海鮮チャーハンの URL をいただけますか？
か。閉じちゃったから。
なんと、うん
チャーハン。これね、これ本当になんでこんなに美味しいんだろうって思うぐらいに、ちょっと一時的に強烈にハマってた時期があって。
はいはい。
なんかこればっかり、お昼とか。ちょっとね、
はい、
スカイプが重たくなってるのは、うん、あれだ、僕がトラフィックエクスチェンジをやってるからか。
はいはいはい、いらっしゃいまし。
はい。切ります。
海鮮チャーハン。味の素冷凍食品。海鮮チャーハン。
うまいんだ、これがもう。このうまさをみんなに伝えたい。
あ、これ2分の1袋で 225g ってことは、1袋で2人前ですね。450g か。
そうだよ。だからこれを2袋想像して、
これ二袋は無理だね。俺これ多分一袋ダメで。
よかったー。
いや、一袋は食べますよ、俺。これだと。
それもちょっと多いけど、でも一袋なら、まあ食べる人もいるなっていう感じかな。
なるほどね。これが美味しいのか。
美味しいんだよー。
マジでか。ちなみにおいくら万円ぐらい？
わかんない。
300円で買えるかな。まあね、今日のお題は手抜き料理なんで、こういうあの手抜き料理の。あの、美味しいレシピというか、美味しいアイテムなんかも募集してもいいんではないかな？
いいね。
ぜひ、この、この料理、この冷凍食品すごく美味しいよっていうのがあったらですね、ぜひぜひ紹介してください。
おー。手抜きの上に美味しいみたいなね。
そうね。はい、そんなこんなでですね、レイブンズナイト今日も、やっていきましょう。というわけでご飯食べ終わりました。ごちそうさまでした。
おー、ちょっと早いな。
いや、ゆっくりですよ。
はい、はいよ。
私はね、でもね、うどんを食べるのはもっと早いです。
おう。
うどんはもっと早く食べられますよ。
おう。
10秒チャージできますから。うどん一玉でしたら10秒チャージ可能です。香川人にとってうどんは飲み物ですから。はい、てなわけで、レイブンズナイト、今日もやっていきますぜって何回言ってんだこれ。レイブンズナイトDOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニュースとアベックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、ちょっとしたニュース話題なんかをつらつらつらっと紹介していくコーナーでございます。大公開時代オンラインが毎週火曜日に毎週ではないかな。各週火曜日にアップデートとか更新情報とかが、お届けされますので、その情報を耳から入手することができる DOL ヘッドラインでございます。公開の合間にでもぜひぜひ聞いてください。と言ってもですね、レイブンズナイト、リスボンの港前が放送ブースになっておりますので、そちらにですね、皆さん続々と集まったりしてたりすることが多いので、みんな後悔してない。大公開してないのに後悔してない。そんなこんなで、今日のワールドニュースのトピックスなんかをずらずらずらと紹介していきましょう。1月27日トピックスから、まず1月27日10周年、記念ボックスだとかですね、それが3月3日発売決定でございます。予約受付が開始されております。予約するとなんか予約特典アイテムがゲットできるんで、ぜひ予約してねって感じです。なんせデラックスパックは、デラックスボックスの方は実物じゃない、まあインテリア品ではございますが、海賊のピストルだとかですね、望遠鏡だとかコンパスがついてくるそうです。はい、では続いて、ライブイベント、制服艇降臨リバイバル、ワールド限定、クロノスワールド限定で開催中です。で、ライブイベントセントバレンタインデイズ2015が、2015が、2月3日より開催でございます。アリスさん。
はい。
バレンタインデーの季節がやってまいりましたよ。
来たね。
バレンタインデーの季節がやってきちゃいましたよ。
はい。
はい。バレンタインデーってどんなイベントでした？
え？
どんなイベントでしたっけ？
どんなイベント？
まあまあまあ。まあそんなことが、そんな、なんかチョコを渡す的なイベントだったような気がするんですけど。
あれ、そうだったかな。
今日はね、お題がその手抜き料理ということで、ちょっと紹介したいものがあるんですよ。あの、無印良品がですね、
無印良品ですかい？
無印良品です。
はい。
無印良品がバレンタインの手作りキットなるものをですね、販売してるんです。
ほう。
はい。アリスさん、ぜひこちらの URL をちょっと見ていただき、いただきたいと思うんですが。
うん。
バレンタインデーの手作りキットでございます。自分で作るイチゴとショコラのハートのクランチチョコだとかですね。自分で作るチョコタルトとかですね、結構、パッと見本格的に見えるようなチョコレートですね、結構手抜きで作れちゃうらしいんですよ
僕ね、
はい、
チロルチョコってあるじゃないですか。
ありますね。
あれの、パッケージ包み紙、
はいはいはいはい、
あれを自分でデザインできるんですよ。
ああ、そうなんですか。
で、うん、デザインして作ったことあるよ。
おー、なるほどね。
可愛くできたよ。あ、可愛いね、これもね。
すごいでしょ、これ。
うん。
でもその、例えば自分で作るザッハトルテとかなんかね、結構本格的なような気がするじゃないですか。
そうだね、これ見た目も綺麗だよ。
はい。そう、なんか、ね。
850円なの、これで。
850円。
自分で作って食べたいな。
本格的なザッハトルテが作れるキットだそうです。
キャラメルブラウニーとか美味しそう。
でしかもです
ね、これちょっと欲しいな。
梱包用のそのパッケージなんか包み紙みたいなのも一緒に入ってるとか、なんとか
マカロン、
はい、
マカロン、
自分で作るガトーショコラとかですね。
いちごのガトーショコラ、
これ、ね、
いやー、なんかかわいい
でしょ。でしょ。
うん、
この自分で作る手作りバレンタイン手作りキットですね。
これ欲しいね。
買えますよ。
うん。かわいいよ。
でしょでしょ。
うん。
だからまあ、ちょっと凝ったものをやってみたいって方はですね、ぜひぜひこのバレンタイン手作りキットで作ってですね、
作って食べる、
または思いのあの人にプレゼントしてみるとかですね。思いのあの人にプレゼントしますね。自分で作るシリーズ、バレンタイン手作りキット、これね、まあ、結構本格的らしいですけど手抜きだそうです。
手抜きなのこれで。
手抜きだそうですね。まあ、結構本格的ですけど、
甘いよ。
手抜きだらしいです。簡単で、可愛らしい。まあ、でも
簡単、可愛らしい。
結構物によっては難易度が高かったりするものもあるみたいですので、まあ自分の料理スキルに合ったものを、作っていただければ。ちょっと自分で作る生チョコなんかもちょっとすごい私興味あったりしますし。
生チョコ、
ね、
生チョコってさ、
はい、
なんかちょっと柔らかくすればできそうな気がするんだけど。
そうですけど、なんかね、
ガナッシュか何かで。
まあね、できそうな気もしますけどね。はい。で、まあそのバレンタインデーの、イベント大公開じゃない内でも行われるそうです。遠く離れた恋人たちの思いをつなぐ究極のショコラトルを完成させよう。
ショコラトル。
2月のパリ。家族や恋人たちだけでなく、
な、
子供からお年寄りまで、まさにパリ中の人たちが楽しみにしているバレンタインデーが近づいています。それはこの街でもはや定番となった菓子職人ロベールの新作菓子が登場する時期だからです。ロベールはパリ随一の天才と名高い菓子職人。今年は究極のショコラトルをテーマとした新作に取り組んでいるようです。しかし構想がまとまり、はいはい、
実際出してくれないかな、ショコラトル。
おー、究極のショコラトルですか。
そう、実際さ、大公開時代でどこそことコラボしましたって言って出して、
はい、
あー、食べたい、食べてみたい、ゲーム内の味を、
あーはーはーはー、
ね、味覚として実感したい。
なるほどね。ビンゴボンゴの悪口はそこまでだ。
あのさ、
はい、
よくほら大公開時代の中の料理を再現してみましたっていう人もいるし、HR さんもやってみたじゃないですか。
俺もやりました、はい。
うん、なんかさ、そういうのもいいなって思うんだよ。
いやーでもね、あれはね、私の場合、私のやり方だとちょっと地獄でしたよ。あの、縛りとしてはゲーム、実際にゲーム内で使用する材料プラス調味料だけですからね。
うん。このさ、自分で作るザッハトルテがちょっと気になってしょうがないんですけど。
買っちゃいなよ。クール卓球
一緒にね、よく購入されてるところの素材を生かしたカレーバターチキンっていうのがすごく美味しそうなんですけど。
ねえ、アリスさん、アリスさん。
はい。
あの、クール卓球便で待ってるよ、俺。
何を待ってると
い？いやいやいや、あの、作ってくれるんじゃないんですか？
いや、作ったら食べるよ、僕。
あの、ほら、バレンタインデーとかって基本、ほら、あの、他の人にプレゼントするようなものじゃないですか。チラッチラ
ッ。僕にプレゼント。
チラッチラッチラッ。
僕にプレゼント。
あ、なるほどね、わかった。あの、アリスさんの、あの、中の人が作って、アリスさんにプレゼントなわけですね。
そう。
なるほど、なるほど。
オッケ
ー？なるほどね。はい。まあ、そんなこんなで、何でしたっけ。そのね、一応ですね、制作へ進もうとした段階では、一つの問題が発覚。材料の到着が彼一人の手に負えないことが分かったそうです。そこで彼は遠方まで行くことができる航海者の手を借りようと考えます。究極のショコラトル完成のため、皆さんはロベールに協力してあげてください。ただお人よしなロベールのこと、材料調達だけで終わるとは思えないのですが、ということでございますが、もうね、完成のために遠方で行くことができる航海者の手を借りようってことはもう完全なお使いイベントじゃないですかね。
まあ、いつものごとくお使いだよ。
まあ、いつものごとくお使いですから。
うん。ふ。
ロベールポイントですね。で、いろいろゲットできるんですが、なんかリボンとかがゲットできるそうですよ。
何のリボン？
リボンです。頭に飾るでかいリボン。
かわいい？
そこそこかわいいです。
参ったなぁ。
で、まぁ、今までに登場したレースフリルドレスだとか、ベネチアンマスクとかも出てくると思う。うん、そうです。
おぉ。
リボンですよ、リボン。
いいなぁ、いいな
ぁ。遠目に見ると、猫耳っぽく見えるかもしれない。リボン。2月3日より開催でございます。よし、分かった、アリスさん。俺が1個、ゲットしておこうか。
お、
リボン。
おう。
ゲットしておこうか。
おう。
まあ、俺は、チョコでいいかな。チラッチラ
ッ。いや、チョコはね、自分で食べる。
おう、おう、おう。はい。でですね、大航海時代オンラインの公式コミュニティ、ありがとう10周年、みんなの大航海時代オンライン検定の問題を考えよう。冒険へ。皆さんから検定の問題を募集中だそうです。いやいやいや、これって公式が考えるんじゃねえの？
あれか、公式の問題を募集してるのか。
普通さ、こっちが、あれじゃないのかな。
回答者だもんね。
そうですね。
これこそ手抜きじゃないですか？
まさにそうだと思いますよ。
もう、ダメだな、もう、手抜きして。
そういえば昔、大航海時代オンラインではユーザーイベントでウルトラクイズなるものをやってたんですが、
うん、うん。
ウルトラクイズの問題を私も一時期考えてたことがあるんですよ。
うん。
運営側でやっててですね。
うん。
でもその問題用のテキストがどっか行ったかな？問題用の、うん。あれがどっか行った。
おう。
どっか行きました。はい。どっか行ってしまいました。
今出そうと思ったら、
問題用のテキストがどっか行ってしまいましたね。どこに行ったんだろう。
ここだよ。
にゃん。
ここだよ。
にゃん。問題集ありました。なんかすごい、微妙な、ね、問題とかあったりしますけどね。
え、どんな問題？
石膏に転職するために必要な転職証の名称を答えよう、ね、
石膏？石膏に転職するための
に必要な転職証の名称、
転職証の名称？
そうそう、
なんだろう、石膏登録わかんない、
なんか特務、特殊任務指令書とかですね。
へぇ、何そのかっこいいタイプとは。
めちゃめちゃ、昔の、多分初心者の子なら、初心者の人ならわかるかもしれないけど、わからないかもしれない。リスボンの最初の方のクエスト、製材職人の新製品、というクエストの報酬でもらえる装甲は、軽量シーダ版である。丸か×か。
丸。
ブンブ
ー。
正解は、作白シーダ板でございます。シーダ版でございます。作白です。
作白？
うん、作白ですね。
作。
はい。まあ、あとは、その知ってる人の、よく知ってる人とかの問題とかでしたら、
うん、
クエスト問題です、戦術家や船大工に転職するためのクエスト、最新の戦術のクエストの期限日数は、クエスト期限日数は何日でしょう。
何のクエスト？
戦術家や船大工に転職するクエスト、
うんうん、
でもある、最新の戦術というクエストがあるんですよね。最新の戦術っていうクエストは、うん、有効期限がございます。このクエストの期限は何日でしょうか。
60日。
違います。
120日。
あ、正解です。
どれどれ。
120日が正解です。
おー、イエー。
まあ、あとはですね、そうですね、なんだっけ、すごいマイナーなやつなんですけど、
うん、
アラビアンガレーのオールの本数は左右合わせていくつ？アラビアンガレーのオールの本数は左右合わせていくつ？みたいな。
待って。
はい。はい。
64本？
なわけねえよ。
え、だって、オールの数だよね。
オールの数です。
あ、そっか。そっか。
左弦何本、両弦って何本？
はい。ねえ、28本。
お、正解。
イエーイ。
そう、片弦14本の両弦で28本。
そうなんですよ。
ですね。そう、そんな感じのね、大公開豆知識問題みたいなのがちょくちょくあったりね。ただ問題が古いのですね。
うん。
うん、何でしたっけ、ペチコの種類がまだ5種類だった時代の時ですね。
ああ、
そういうペチコ関連の問題も、まあ、私だから考えてたって感じですけどね。
ああ、なんかどこそこの町で買えるペチコはなんとかとか。
そう、
うんうん、
例えばですね、どれだったっけ、羊川食、あ、鹿川食ペチコートと、
うん、
羊川食ペチコートがございますが、
うんうん、
スカートの色で白があるのはどっちとかね。
鹿川と、うん、
羊川
スカート、白い
スカートがあるのはどっち、ね、とかね。
あとね、 あれ、鹿側と羊だっけ？
そうそうそうそう。
確か鹿ですよ。
鹿ですね。正解でございます。
イエーイ。
まあ、ゲーム内でですね、ペチコを見て男キャラを作ったのは失敗だと思ったという方がいらっしゃいますが、うん、違うんですよ。自分がね、操作してるキャラが、何でしたっけ、可愛い女の子だったとしても、その可愛い女の子は俺の中では自分としか見えないんで、なんか俺の中では、自分が操作するキャラは、自分のキャラじゃないとダメな人間なんです。
ああ。
そう、なんか客観視できないんですよね。
うん。
ゲーム内のキャラに自己投影してしまう癖がございまして。
うん。
ただ、あれはいいんですよ。その、例えば、ゲーム内のキャラ、まあ、自分がありきで、例えば、まあ、大公開でいう副官だとか、その、何でしたっけ、パートナー的なキャラがいたら、それは、俺可愛い女の子にしますけど、
うん、
自分のキャラは女キャラにはしないですね。自分のキャラ。まあ、ですんでね、ペチコを見て男キャラだを作ったのは失敗だと、思わずにですね、副官だとか、まあ大公開だったら副官にですね、ペチコを着せてですね、一緒に公開すれば、自分のキャラと女の子のキャラがね、キャッキャウフフできるようないろんな妄想が膨らむのではないでしょうか。
そんな妄想を膨らましてどうするのだ。もう勇者よ。そんなに妄想を膨らませてどうする気だ。
まあ、いろいろはかどるのではないでしょうか。
はかどるのかな。
何がとは言いませんが、いろいろはかどるのではないでしょうか。あと知ってるかい？
なんだい？
立ってる時にですね。
うん。
自分のキャラは下から見える角度が限界があるんですよ。
はい。でも他の人のキャラなら、
まあはい、まあ、それ以上は俺は何も言いません。
限界を合わせて。
俺は何も言いません。それ以上は。
この野郎。
何も言いません。
まったくもう。
え、はい。
こんなに煩悩を払う金が鳴ってるのに。
新年早々50円の金が鳴り響いております。
そうだよ。今年も残すことだろ。
はい、では続きまして、まあ、問題を考えろって言うんですけど、さっきみたいな問題ってさ、
うん、
投稿していいのかな。
え、
投稿していいのかな。むしろ問題をさ、投稿してそれを見られたらさ、その時点で答え分かっちゃうじゃねえの。
あのさ、あれ出そうよ。
どれだ。
マルセイユの街には猫がいる、いない。
よー、てかでも冒険編ですからね。冒険編はね、なかなかね、
冒険か。
俺冒険系の問題は苦手ですから。
うん、
はい。ではこちら、再掲載されている重要なことがございます。市民認証ができないとお問い合わせについてでございますか。市民認証ができない、インターネットオプション設定変更の面会、1月14日に実施したゲームシティのメンテナンス以降は Windows 版クライアントから市民認証時にエラーが発生しゲームにログインできなくなったとお問い合わせがいただいております。こちらはゲームシティでですね、すでに、脆弱性の存在が確認されている暗号化技術 SSL3.0 の利用を停止し、代替技術として TLS の利用を開始いたしました。この影響によりパソコンからゲームをご利用される場合 TLS が利用できるように設定されている必要がございます。上記の症状が発生している場合は、以下の設定を行った上改めて市民認証を試してください。だそうですね。なんと SSL3.0 は、結構、やばいらしいです。
おうおう、
なんか情報が漏れたりする等々があるらしいですよ。まあでも1995年に発生された、じゃあ1995年に発表された技術ですから、まあ、こんだけパソコンが進化してくると、まあ、脆弱性なんかも見つかるのではないかなと思ったりするんですけどね。はい、まあ、その話が出たんで、一応、ね、なんか2014年にですね、いろいろと結構そのサーバーでサポートされてる技術のセキュリティ問題が発覚したらしいですけどね。
おお。
SSL 3.0 なんかはクレジットカードの認証とか等々にも、使われてたりしますので、結構ね、その気をつけてないといけないかもしれない。なんか一応その、攻撃者がいた場合ですね、
あ
の、
うん、
徐々に、漏洩を引き起こす、データの漏洩が引き起こされるっていうことだそうです。
おお。
まあ、でもこれに関してはその、まあ、ブラウザー自体がですね、その技術を使わないようになってたりしてますので、まあね、セキュリティ対策の方はきっちりやっといた方がいい感じではございます。はい、というわけでですね、先ほどのそのチラッとした話が出てですね、
うん、
アパルタメントに2階のある階段とか、2階のある階段とかですね。
うん。
うちはインド風とかですね。あの、いろいろと話が出てますが、2階のある階段。あれって、俺思ったんですけど、
うん。
北欧風の2階には、副館って配置できるのかな？多分、自分が行けるだけで副館は行けないような気がするんですけどね。さてさて、何でしたっけ、クロノスサーバーの大回線の投票結果が出てたりしております、クロノスサーバー大回線なんですが、ジャカルタじゃない、チュニスかね、投票結果はチュニスが 48% でトップで、攻撃目標はフランスの同盟国チュニスだそうです。おクロノスサーバーはチュニスの同盟国フランスなんだ。US サーバーどこだろう。あ、イスパニアですね、やはり。まあ、チュニスは結構イスパニアとイングランドが昔取り合ってたりはしてたんですけど。
うん。
そうなんですよ。クロノスサーバーじゃない。あの、EOS サーバーは、うん、なぜかですね、あの、ノトスの色を結構色濃く受け継いでる部分がございまして。
うん。
例えば、アテネの同盟校はイスパニアだったりするんですよね。
ん？
アテネの同盟校はイスパニアだったりするんですよ。結構そのアテネって、この EOS になった時もですね、そのアテネではものすごい大投資戦が行われたんですが、
うん。
あの、ベネチアだとかイングランドとか、結構な額のお金が飛び交ったんですが、最終的には、何でしたっけ、アテネはイスパニアに落ち着いたそうです。
おお、
すごいですよね。ちょっとオデッサとセバストポリがベネチア領になってるんですけど、これいかがいたしましょう。
え、
オデッサとセバストポリがあのベネチア同盟国になってるんですが、これどうしましょう。ちょっとオデッサとセバストポリ、もともとノトスの時はオスマンだったような気がしたんですけどね。まあ、私は基本投資しない人間なので、どこが、あの、どの国になろうが、あの、流れに身を任せてどうかしているなんて。 流れに身を任せてどうかしている。
どうかしてる？
どうかしている。
あ、どうかか。
どうかしているわけじゃないです
よ。だから不思議だなと思って。
ちょっとごめん、俺の発音も悪かったと思います。流れに身を任せてどうかしている。はい。ちなみにそのネタが出たのは、ネタが出たのは、確か北斗の拳の格ゲーの、時が走りだったと思いますけどね。
え、何それ？
北斗の拳に出てくる、ケンシロウの兄貴でございます。お兄さんでございます、うん。トキっているじゃないですか。
いますね。
トキは、なんか流れに身を任せて同化して、なんか、いろいろやってるらしいんですけど、その格ゲーでのトキの動きがあまりにもぶっ飛んでるがために、流れに身を任せて同化しているっていう。
同化して
る。ああ。ジョインジョイントキなんかもすごい、あれですよ。ね。有名なネタだったりはしますが、
ジョイントキ、何それ？
そのトキがあまりにも強すぎてですね、
うん、
コインを投入して、うん、2回その横にキャラをキャラ選択の移動させる時の、うん、その効果音がジョインジョインみたいな感じなんですよ、
うん、
で選択した時にそのキャラ名をこう喋ってくれるんですよ。だからコインチャリーン、ジョインジョイントキーみたいな感じの。もうそれが、定番になってたりとかですね。ちなみに北斗の拳のその格ゲーは、格ゲーとは呼ばれてますけど、なんか一応、世紀末スポーツアクションゲームって言われてるんです。
とか、どういうこと？
世紀末リズムアクションゲームとも言われて
る。リズム？
はい。いや、なんか、このゲームですね、
うん、
バグか仕様かはわからないんですが、
うん、
連続攻撃、攻撃を当てていって、こう、ヒット数を稼ぐとですね、
うん、
ある一定を境に、魔法の数字って言われてるんですけど、ある一定を境に、敵キャラがものすごいバウンドするようになるんですよ。
バウンド？
はい。地面にこう叩きつけられた時に、
うん、
ものすごいこう跳ね上がるようになるんです。バグかしようかわからないんですが。
うん。
いや、もともとはその、何でしたっけ、その連続の連続攻撃のヒット数を止めるために、
うん、
激しくバウンドするのかな、そんな感じのイメージだったりはしてたんですが、それが、まあ、なんか、敵がものすごいバウンドしてるところをですね、なんか弱パンチみたいになって、ペシペシペシペシってやって、敵がその、地面に向かってダムダムダムダムってしてるのが、そのバスケをしてるように見えるんです。
あー。
そう、バスケやろうぜ、ボールはお前だけどな、みたいな感じでですね。実際に動画を見ていただいたらすごくわかりやすいんですけど、
うん。
はい、バスケをしているように見えてですね、だから世紀末スポーツアクションゲームとか、そのバスケのタイミングにペシペシしないといけないから、リズムアクションゲームとも言われてるらしいんですよ。はい。だからそのおかげでですね、すべてのキャラクターがですね、即死永久コンボを持ってて、さらにその半分以上が実戦投入可能っていう事実らしいんです。
おぉ。
そうなんですよ。だから、もともとその、バランスがぶっ壊れてたりとか、
うん、
A 級コンボがあったりとかで、結構おかしかったんですが、
うん、
ほぼ全員が逆に A 級コンボを持ってることから、
うん、
ワンチャンあれば勝てるを体現したそのゲームバランスになってですね、
うん、
やり込めばやり込むほどこう、神ゲーになるらしいですが、
うん。
ですね。あとはなんか一撃必殺技とかね、そういったも使えるらしく、使えてですね、ほら普通格ゲーの一撃必殺技とかって結構ロマンだったりするじゃないですか、
うん、
相手がわざと当たってくれたりとかさ、 そんなことしないとまず使えないようなものなんですけど、この北斗の拳の一撃必殺技は普通に連続技に組み込めるんですよ。だからしゃがみ着パンチが入ったらそのまま一撃必殺技まで持っていかれて死亡とかっていうことがあるそうですだからものすごいそのスピーディーかつ緊張感あふれる試合展開が非常に面白いらしいですよ、やり込んだ方々にとっちゃ。
それ緊張感なのかな。
そう、一回投げられたらそれで死亡することがあるらしいですね、ほんま怖いですよまあですので、ぜひぜひあの興味のある方は、あの何でしたっけ、北斗の拳のアーケードの各、ね、コンボムービーだとか、あとその実際の対戦動画とかを見ていただければ、最近のになればなるほど、ね、ひどかったりしますんで。ちなみに、初心者が上級者の、ところに、対戦を挑んだ場合はですね、
うん、
100円を入れて椅子に座るゲームになるらしいです。
え、どういうこと？
相手上級者、こっち初心者、100円チャリーンって入れるじゃないですか。
うん、
で、まぁ、戦い始まるじゃないですか。
うん、
こっちは何もすることなく負けてしまうらしいですよ。100円を入れて椅子に座って、立ち上がるゲームらしいです。
立ち上がる？
そう。だから、その、ね、何でしたっけ、もう速攻で、ある攻撃を食らった時点で死亡確定ですから。
おぉ。
そんなゲームもあったりしますけどね、やっぱり格ゲーでバランス大事だと思いますよ。はい。で、格ゲーほどやり込んだ人間に追いつくことは難しいと思います。で、続きまして、あ、もういいや。時間がオーバーしてますんで、ヘッドラインはこの辺で
ー。はーい。
お題のコーナーでーす。お題のコーナーに突入する前に、途中から聞いている方のために自己紹介しておきましょう。まず私、スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。
はい、僕は、今日はお休みだったんですけれども、すごく忙しかったアリスラケムです。
この二人でお送りします。忙しいといえばやっぱ手抜き料理ですよ。
そうなんです
よね。忙しい時ほどすぐに栄養が補給できる手抜き料理です。はい、まあ何でしたっけ、この料理のお題なんですけど、正直その七草粥なのに草の数が減ったことはあるかなって思ってですね。
うん。
ゼロ草粥ですよ、ゼロ草粥。
いや、減りすぎだよ。
草入ってません、ゼロ草粥。
そこまで減っちゃうと悲しいよ。
え、そう？
うん。
いや、まあぶっちゃけただの白粥なんですけど。ね。とかですね、あと、食パンカレー知ってます？
食パンマン様。
食パンカレーです。どうでもいいんですけど、食パンマンだけなぜかスライスされてるんですよね。
そうだよ。食パンマンだけ顔スライスされた一枚なんだよ。薄いんだよ。
まあゼロ草粥、まあそうなんです。食パンカレーなんですけど、そのなんやお米の代わりに焼いたパンで食べるカレーです。
ん？
ん？お米を炊くのがめんどくさい。
うん、
もちろんナンなんかを買ってくるのもめんどくさい、
うん、
そういう場合は食パンを、うん、焼いてカレーにつけて食べるんです。カレーをつけて食べるんです。
食パンを
焼くじゃないですか。
焼きます、ね。
まあ、カレーを作るじゃないですか、うん。まあ、インスタントでも何でもいいですよ。カレーを作ります、
うん、
で食パン焼きます、
うん、
食パンちぎります、
うん、
カレーにつけます。ひたひた食べる。うま
あ。あ、忘れはわかるな。
でしょ？
うん。
食パンカレーは、まあ、美味しいですよ。そう、ご飯を炊くのがめんどくさい時とか、お米がなかった時とかね。ぜひぜひ試してみてはいかがですか？
米か。
あとはですね、塩パスタです。塩パスタ。
どういうこと？
茹でたパスタに塩で味付けするだけです。コストパフォーマンスは最強です。お金がないときに。
なるほど。
お金がないときに、ね。まあ、あれですね、肉なしチンジャオロースみたいな感じかもしれませんけど。ピーマンのみチンジャオロースみたいなね。まあ、塩パスタはね、本当にお金がないときはいいんですが、お金がある、少しでもお金がある場合は、パスタの、具を、ソースを買ってきた方が美味しいですよ。ケチャップとかの方がいいかもしれませんね。はい。まあまあ、なんかそんな感じの手抜き料理ですね。何かあるかな？何があるかな？パッと思いつかないな。結構手抜き料理をよく食べてたりするんですが、まあとりあえず来てるやつを読む前にアリスさんもなんか手抜き料理だって。手抜き料理、
僕はやっぱりあれだね、一番の手抜き料理は、
はい、
ほったらかし料理だよね。
ほったらかし料理なんだそれ。
ちょっと深めの、
はい、
丸い大きなフライパンというか鍋とかに使うやつとか、とかおでんとか使うようなやつ、平たくてちょっと深いやつ。
はいはいはい。
で、それの一番下に玉ねぎのスライス引いて、まあ油引くんだけど、玉ねぎのスライス引いて、
はい、
で、じゃがいもスライサーですった薄いじゃがいも、
薄いじゃがいも。
薄っぺらいじゃがいも今度引いて、次に手でちぎったようなキャベツを引いて、
はい、
その上に、ベーコンとか、ウインナーとか、トマトとか好きなものを乗せて、
はい、
で、その上にちょっとチーズかなんかをチラチラっと散らせて、
はい、
まあ、好みでマヨネーズをピピピピピってかけたりして、
うん、
で、それを、蓋をして、
うん、
弱火で30分放置。
いや、アリスさん。
はい。
俺思ったんだけどさ、今そのアリスさんがこう教えてもらったこうレシピをね、うん、頭の中でこう組み立ててたんですが、
うん、
途中でそのレシピを忘れちゃったんですよ。
あ、おう。
ということは、うん、工程が多いために手抜きじゃないような気がするんです。ね。
そうですか。
だってさ、例えばその俺のその手抜き料理ってさ、
うん、
覚えられるじゃないですか。
うん。
でしょ？例えば塩パスタ。パスタを茹でます。塩で味付けます。以上。
うん。
手順1、2でしょ？
うん。
アリスさんのさっきの料理は手順が1、2、3、4、5、6、7ぐらいあったと思いますよ。
そんなにないよー。
そう？じゃあもう一回頭から、おさらい。1。
野菜をスライスする。
はい。2。
深めのフライパンに油を敷いたところに、玉ねぎ、じゃがいも、キャベツの順に敷いて、
はい、
上に好きなもの乗せて、
3、これで4やね。4までいった。
で、蓋閉めて、
はい、5。
弱火で30分。
あ、まぁ、あ、弱火30分まで5にしましょう。はい。
以上。
いやいやいや、その後出来上がったらマヨネーズとかなんたらって言ってたじゃないですか。
いや、それは作るときに、
うん、
チーズを、乗せたり、マヨネーズをピピピってかけたりとか、
はいはいはい、
しておくと、美味しいよっていう。
なるほど。
だからそれを、たまたまその知らない人とメールをやり取りするやつで、ずっと前に、材料、大根、長ネギ、なんとか、なんとか、なんとか、なんとかで作る料理を教えてくれって書いてあったのが、たまたま来て、
はい、
で、その、まあ、玉ねぎを長ネギにして、
うん、
レシピを書いて、そしたら、おう、やってみるって帰ってきて、そしたら、午後10時に、
うん、
なんか、マヨネーズが優しすぎるんですけどって来て、なんかマヨネーズ優しいんですけど
優しいってどういうことだみたいな。
だから、マヨネーズのほら、酸っぱい酸味とかが全部飛ぶから、
はい、
すっ っごい柔らかくて美味しくなるんですよ、そのマヨの味が。
なんか卵風なあれになるわけですね。
そうそうそう。
はい。
それが、なぜかその人の表現がすごくおかしくて、マヨがなんか優しすぎるんですけどって来て。
優しいマヨネーズ。
すっごい美味しかったですって。
アリスさん。
そう。
あの、優しいマヨネーズっていう商品を考えましょうよ。
どういうこと？
優しいマヨネーズ。何やったっけ？優しいマヨネーズです。
え？優しいマヨネーズ。
なんかそんな商品がありそうな気がしないでもない。はい、優しいマヨネーズか。まあ、マヨネーズから酸味が飛んだりしたら優しくなるのかな？優しい味になるのかな？う
ん、なるんだよ。優しいよ。
優しいマヨネーズか。はい。じゃあ、来ているやつ読んでいきましょうかね、アリさん。
はい。
はい、では、まず、ご投稿いただいてます。泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
よいしょ。MC ミリスナーの皆様、こんばんは。泉式部でございます。どうもこんばんはでございます。
こんばんは。
手抜き料理といいますと、料理中に手を抜く方法です。野菜炒めなどを作るときに野菜になかなか火がまんべんなく通らないと思いませんか？そんなときには野菜、特に人参、玉ねぎ、ピーマンなどをあらかじめ電子レンジでチンしておくんです。電子レンジで熱を加えてから野菜をフライパンに戻し炒めると栄養素も逃げませんし効率よく短時間で野菜炒めができますよ、だそうです。
そうなんですよね。
なるほど。火が通りにくい野菜をあらかじめ電子レンジでチンしちゃうわけですね。これはいいことを聞いた。
はい。
これってです、野菜炒めじゃ、だけじゃなくて、お鍋とかを作ったりするときに応用できないかな。
鍋？
あ、あれだ、思い出した。その、何でしたっけ、お鍋にね、
うん。
お餅を入れたりすることあるじゃないですか。
うん。
で、そのお餅を入れるときにですね、まあ、追加で入れるときなんかそのお餅をあらかじめチンしてから入れたりしてましたね。
ああ。
そうすることによってすぐ
こう柔らかくなって伸びってな。
だからチンしてからやるっていうのはあれですね。ぜひいろんな料理に手抜きというか、まあ確かに料理の時間を短縮したりすることには全然使えますね。続きまして、ハイホーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
しまった。電子レンジにかけないで野菜炒め作っちゃったよ、ハイホーです。あと2時間早く掲示板を見ていたら絶対やっていたのに、だそうですね。
おお、
普段からそんなに一生懸命料理してないので、これ以上手を抜くと弁当やお惣菜になります。時間と手間をお金で解決。バイヤイヤイ。最近疲れてしまったのか全く感覚をやっていません。やっぱ飽きたんだと思います。最後に大方でも回せばいいんでしょうけど、ログインする気力が起きないのは重症かもしれません。その代わり最近はサルページに夢中です。断片を安く提供していただいたら喜んで買い取らせていただきます。来週はスーパーボールだではのしということでございますが、断片いりますか、断片いりますか。今手持ちに7枚あります。7枚だけじゃなくて、俺の金庫の中にある断片も全て放出しましょう。はい。断片が、なんと23枚になりました。チャリーン。
チャリーン。
はい。断片23枚、放出いたします。値段はいいねで売ります。
いいね。
いいねで売ります。はい、ぜひぜひ、トレードしてください。はい、ちなみにおもちゃまくんは知ってますよ。何でしたっけ？カーネもち、カーベもち、いたら気持ちいいでしたっけ？僕は歩く身の白金ってやつだったと思いますよ。
何それ？
おもちゃまくん知らないですか？
ドクタースランプのじゃなくて？
じゃないです。はい。金で解決ばいやいやいやいや。
濃い顔の
だったと思います。
濃い顔のキャラクターのだ。
うん。 小林よしのりさんが書いてるやつですね。
そうそうそうそうそうそうそう。
そんなこんなでですね、今現在、あれを、断片を合計何枚でしたっけ？闇取引の現場が、映っておりますが、
闇取引なの？
闇取引の現場です。が映っておりますが。
あ、やばいですね。
やばいですよ、ほんと。
そんなところに居合わせちゃったらもう、脅されちゃいますわ。
では続きまして、ベントナーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、おいくら万円、いいねで買います。いいねです。枚数は、枚数は、23枚でございます。まあ、おいくら万円で買ったかっていうのは多分映像で公開されてますので、見栄を取るか、利を取るかは、お任せいたします。はい、皆さん、こんばんは、どうもこんばんは。
こんばんは。
新年会中のベントナーです。もう新年会中にご投稿いただいてるわけですね。
新年会？
さて、手抜き。レトルトカレーって万能ですよね。そう、万能なんですよ、レトルトカレーね。
万能です
よ。さっき言ったカレーパンもそうです。食パンカレーもそうですし、カレーうどん、ね。なんかレトルトカレーを作った料理とかね、結構いろいろとあるそうですね。まあでもなんかね、そういえばカレー、麻婆カレーってあるじゃないですか。
うん。
そう、麻婆カレーをですね、食べようと思ってですね、レトルトのカレーとレトルトの麻婆豆腐を買ってきて、
うん、
混ぜ混ぜして食べてみたんですよ。麻婆カレーになると思うじゃないですか。
うん。
カレーが完全に勝ってしまいまして、
うん。
ただのピリ辛、ちょっと、こう、ね、香辛料じゃない、ちょっとなんていうんですか、七味がかった、ピリ辛さがある、豆腐の入ったカレーになりました。
おう。
トレードじゃなくて、間違えて簡単に誘ってしまいました。あれはちゃんとその、何やったっけ、思い出されへん。麻婆カレーに関してはね、
うん。
麻婆カレーに関しては、ちゃんとその麻婆カレーになるようにレシピで作らないと、手抜きをしてその麻婆豆腐と、カレーを混ぜたら完全にカレーが勝ちます。カレーが勝ってしまいます。まあカレーは本当強いので、まあ、逆にそのカレーがあるおかげでその戦場を生き残れたって方もいらっしゃるぐらいですから、
うん、
カレーっていうのはね、本当万能なような気がしますよね。はい、
あ、首痛い。
もう大丈夫ですか？大丈夫ですか？
そして眠い。
はい、では、続きまして、かがみさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様、こんばんは。どうも、こんばんは。
こんばんはです。
さて、お題ですが、調理スキルがリアルでは低いので、手抜き料理も何も自分で作ることがありません。究極の手抜きなのか。あ、確かにね、自分で作らない、弁当を買ってくる手抜き料理です、ね。ではリリーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
手抜き料理の代表格はインスタント食品。特に麺類ですね。お湯を入れると3分。でもね、その麺類ってさ、めんどくさいんですよ。
ん？
お湯沸かさないといけないじゃない。
うん。
ね。
うん。
お弁当だったら、レンジでチンじゃないですか。でも、インスタントカップ麺だと何もないところから作ろうと思ったら、お湯をまず沸かさないといけないんですよ。
そうですね。
めんどくさいんですよ。
それはシャレですか？
え、なんで？
めんどくさいって今言ったから。
あ、あ、ごめん、俺ちょっと高度すぎてわからんかったわ。
もしかして僕天才？
天才かもしれないね。
うわぁ、
はい、
ちょっと涙出そうになっちゃった。
時間を計るのにスマホという人も多いことでしょう。最近の 若い子は、時計をつけないそうです。アラサーの私は時計をつけない子だったのですが、時計をつけようとオメガのスピードマスターを買ってしまいました。おお、結構奮発しましたね。
ねえ、オメガのスピードマスターって高いよね。
高いですけど、人気もあるんですよ、すごーく。
うん。何が売りなんだっけ？丈夫なんだっけ？いろんな機能がついてるんだっけ？
まあ、わからない。オメガのスピードマスターシリーズを有名にしたのは、アポロ11号が月面着陸した際に、宇宙飛行士が腕につけていたからです。スピードマスターにはストップウォッチ機能がついているので、これでカップ麺の時間を測ります。大五郎3分待つのだぞ。もう一匹。
ちゃん
!3 分で、用意します。まずは庭のリアルプライベートファームで大根をゲット。洗い終わったら皮を剥いて切ります。ドレッシングで和えたら大根サラダ。取りたての野菜を洗ってそのまま食べるのは最高の手抜きですね。育てるのにものすごい手間かかってますよ、先生。
え？
ねえ。
う？
え？だって庭で取ったさ、
うん。
大根の皮を剥いて、大根サラダ、取れたての野菜を洗ってそのまま食べるっていうの最高の手抜きって言ってるんですけど、
うん。
その取れたての野菜を育てるのにものすごく手間かかってるような気がしますよ。
そうだね。
そう。庭のプライベートファームで大根育ててるわけですよ。
うん。
すげえな。はい。はい。なんか時計の話が出てるんですが、なんか方位磁石と気圧高度計がついてる時計を装備してたりとかですね、してる方もいらっしゃるみたいですね。
う
ん、
おお。
ちなみに私の、なんかスマホは無駄に、温度計だとか気圧計だとか、方位磁石とかついてます。
で、丈夫。そんなについてる。
で、丈夫です。
おお。
無駄に。はい。では、天使チェルミムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
某いい国でですね、日本人が拉致られて日本国内でいろいろ動いてますが、なんか向こうが焦るほどの無慈悲さをこう見せてるそうですね。日本政府はこう交渉パイプ持ってないとか、日本の世論は自己責任だとか、
うん、
某 A 首相は新年会楽しかったとかですね、某 M 首相はですね、人質もう死んでるからとかですね、某富士山は、カウントダウン始めましたとか、
うん、
某ツイッターではクソコラグランプリが始まったりとかですね。
うわー、クソコラグランプリ大変だったね、あれ。
で、その捕まってる方のお母様は、大切なのは地球って言ってましたりとか、
うん、
で、某巨大 BBS 軍では動画まだみたいな感じでですね。
うん。
いやー、ね、向こうもね、それ焦るでしょうね。
いや、それがさ、
はい。
イスラムの方がさ、
はい、
怒っちゃってさ、
そうなんですよね。
ハッシュタグにね、で、ツイッターでさ、うん、こいつらが死んだ後のお前たちの顔が見てみたいもんだなって書かれてて、
はいはいはい、
その次の時には、うん、日本人たちへって、
はい、
お前たちは遠くにいるから安全だと思っているだろう。俺たちはどこへでも行くっていう。
怖え
その後、まあ、ツイッター、削除されちゃったんだけど、
はいはいはい、
アカウント。うん、でも、そんなことがあって、で、うちの母が、
はい、
あれは、どうしたの？あれは本当に、あれなのかな？殺されてるのかな？って心配そうに言ってるから、
は
あ
は
あ
は
あ、うん、多分殺されてると思うよって言った後に、
はい、
で、ネットで検索して、 あの、モザイクなしの写真、
はいはいはい、
あったから、
はい、
うん、こんな感じって言ったら、ってお母さんが、いやーでもさーって信じてないんだけど、それで僕は、その ISIS の、まあ、今はもう故障 ISIL になったんですけど、
はいはいはい、
まあ、サイトに行って、あの、実際その斬首の動画二つばかりちょっと見たんですけど、はい、やっぱり殺してるなと思って、
まあね、でもその、最近ですね、
うん、
さらにその、何でしたっけ、萌えキャラ化させてるような
、
ものまで出だしたんですよね、これ、ほんと。
いや、僕、あの、コラージュで、
はい。
一つだけ、不謹慎で悪かったんだけど、笑っちゃったのがあったんですよ。
はいはいはいはい、はい。
あの、手に持ってるナイフがバナナになってるのがあって。
あー、なるほどね。
あー、これだったらいいのになーって本当に思った。
いやーね、本当最近は、ついにその、萌えキャラにする集団が現れたらしくてですね。
うん。
一体、日本はどうなってるんだとね。これ見ていただいたらわかるんですが。
うん。で、殺害されてしまった湯川さんがいるじゃないですか。
はいはいはい。
で、あの人のブログあるんですけど、
はい、
なんか、とにかく自決を何度かしようとしたんですって。
ほうほうほうほう。
うん、だけど、とにかく大量出血で死のうと思って、自分の断生器を切ったんですって。
はあはあ、うん、
そしたら、ものすごい血が出て、
はい、
それでだんだん、目がまず、視界が白くなってくるんですって。
はあはあはあ、うん、
それで、下見たらすごい血の海で、自分でびっくりして、うん、で、どんどんこう、呼吸が苦しくなってきて、汗がブワーってかいてきて、これ、本当に死ぬって思ったんですって。
はあは
あ、死のうと思ってやったんだけど、うん、やっぱり死んじゃダメだって思ったんだって。
はいはいはいはい。
うん。それで、とにかく頭じゃなくて足を上に上げて、
はい、
血をね、確保しようと思って、うん、で、頭、下にして、足を高くして、ずっと、奥さんが帰ってくるのを待ったんだって。
なるほど。
で、奥さん帰ってきてびっくりして、うん、それで救急車呼んで、うん、一命を取り留めたんだけど、
はいはいはい、
うん、もう皆さんやんないでくださいねって。
いやな、ちょっと俺、それで、ね、アリスさん、
うんうん、
俺ちょっとあれがキュンってなりました。
え、あれって何？
あれですよ、あれ。あれを切ったとかって話を聞いた時点であれがキュンってなっちゃいました。
そんな。それで、
はい、
イスラムの方に、なんだ今の音、うん、イスラムの方に行って、で、自分が迷子になって、
はい、
戦闘員がいたから、それに紛れて入ったら、たまたまイスラムの軍隊だったんだって。
なるほどね。
うん。そしたら、もう向こうとしてはもうスパイかと思って、うん、ね、かなりこう、いろいろ尋問とかをするんだけど、うん、体格がまず軍人じゃない、ブヨブヨしてるって。
はいはいはいはい、はい、うん。
それがまず不思議だったんだって。
あー。
で、中に持ってる荷物がスマートフォン。で、
はい、
弾のない拳銃。
はい。
それですごく不思議になっちゃったんだって。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
で、自分たちの見ている前で、軍事会社の PMC の、
はい、
名刺をみんなに配ってるんだって。
ああ、なるほど。
さらに不可解になっちゃったんだって。
はいはいはいはい。
で、日本に脅しをかけたら、
うん、
日本の方からはやたらとひどい、不利になるようなことばかりしか返ってこなくて、
はい、
ますます不思議な人物になっちゃったんだって。
なるほど。
うん、大変だったらしいんだよ、イスラムの方でも。
まあね、今回の件もね、なんか、何でしたっけ。
うん。
どう、落としどころかはわかんないですよね、今の段階では。
ですね。
まあこの件に関しては、レイヴンズナイトでは語るべき内容ではないような気がするので、
うんうん、
まあこの辺にしておいて、
はい、
手抜き料理で思い浮かんだのがあるので、それをということで、もやしと豚バラのポン酢がけだそうです。 材料はもやし一袋、豚バラ薄切り肉で、これ適なんたらっていうのが読めなかった。
どこ？
適量じゃなくて適期適期適期。
どこだ？
らしいね。適
何番だ？
適宜適宜です。適宜ですね。
何番だ？
薄切り肉は適宜。ネギが適宜。塩コショウ適宜、ポン酢適宜。俺ちょっと今日適宜という単語を初めて知った。
ちょっと何番なの今？
7番ですよ。
あ、リロードしてなかった。
適宜は状況によく合ってること。まさにその様、適当だそうですね。
うん。
適宜という単語を初めて知った。
あ、そうなの？
うん。
適宜だよ。
作り方は、もやしをさっと洗い、水切りし、お皿にこんもりと盛ります。もやしの上に豚バラ肉を広げながら隙間なく貼り付け、全体に塩コショウを振り、ふんわりとラップをかけたらレンジでチン。600ワットで55分程度。レンジからお皿を出し、ラップを取ったら、小口切りにしたネギを振りかけて、ポン酢をかけて召し上がれ。特にコツはありません。こんなところでしょうか。てかこれ美味しいな。
食べてみたい。
食べてみたいですね。
うん。いいなぁ。
しかし、拉致られた、母親の、拉致られた人の母親の方なんですけど、
うんうん、
イスラム国 ISIS と ISIL を IAEA 国際原子力機関と間違えてるんじゃなかろうかな。そんなコメント出てましたよね、確か。なんか、原子力電源とかって話。
わかんない。僕は、なんか故障を ISIS なのか ISIL なのか、どっちかはっきりしろっていう人がいた。
はいはいはい、なるほどね。
うん、
例えば、前回 HR さんがカンコレで運がカンストしたとか言ってましたが、私の運じゃありません。私の嫁の運がカンストしたんです。リアル軍人って似たのがいましたな。それは、鶴岡新道少将だそうですね。すごい経歴があるんですが、実践経験がゼロ、周囲の評価は、爆運艦長、ほとんど前線に出ずっぱりなのに戦闘経験ゼロで、なんかクソではマーシャルまで行ったのに快適せず、戦艦ヤマト沖縄特攻に参加したけど快適前に帰還命令、作戦で出撃してるし最前線にも出てるのに、快適しない、もし戦闘しとらんのですよ。普通の人なら運が良いで済むんでしょうが、軍人ですからな、どうなんでしょうな、ということでございますが。
おう。
なんか15年以上、こう、艦長としてですね、前線に配備されてるにもかかわらず、一度も戦闘してないそうです。
おう。
ね。まあ、戦闘して生き残るもいいかもしれませんけど、まあ、このように平和的に、切り抜けるっていうのも一番いいんではないでしょうかね。
そうですよね。
まあ、でも軍人、誇りのある軍人としてね、まあ、いらっしゃったんですから、そういう方にとっちゃ逆に言ったら不名誉なことなのかもしれませんけどね、戦闘を一度もしてないとか。ね。
悶々としてるかな。
ですね。はい。まあ、運、私自身は、今日、運が、今日というか最近運がものすごく悪いんです。最近ものすごく運が悪いので、その運気を向上させないといけないんですが、
うん、
今日もちょっとひどいことがございまして、
うん。
何でしたっけ、会社で使うですね、
うん、
石油ストーブ、まあ、何でしたっけ、灯油のストーブがあるんですけど、
うん、
そのストーブの、灯油が切れちゃったんですよ。
お
う。でも、買いに行こうかってなってですね、なんか、引っ張れる、ガラガラと引っ張れる台車に、
うん、
石油の、まあ、近く、ものすごく近くにこう、ね、ガソリンスタンドがあったんで、
うん、
まあ、車で行くほどでもないんで、その、なんだっけ、ガラガラと引っ張れる、その台車って言ったらいいんですかね。
うん。
それにこの、ポリタンクを2個ほど積んでですね。
うん。
給油しに行ったんですよ。
うん。
で、そのガラガラと引っ張りながら、その、給油しに行って、で、給油終わってさ、その、ポリタンクを積んで、こう、帰ってる最中にですね。
うん。
その台車が突然爆散したんです。
え？
ぶっ壊れたんです。
どうして？
前のタイヤが2つバコーン壊れて、後ろのタイヤも1個ゴーン外れて、1個だけタイヤが残ってる状態でバターンってひっくり返ってですね。おい、これどうすんだみたいな。
マリオで楽しい？
いや、楽しくないですよ、それ。ちょっと待ってください。その画像を私、そうなった時の画像を私撮ってるんで、うん、それをですね、ちょっとその、もうほんまギャグかと思いましたよ。ね、その、画像をちょっとメールに、送って、どれだ？どこだ？どこだ？そんな状態の、そんな状態になったのを、ちょっと、実際に、アリスさんにも見せたいんで、
うん。
それを、添付して、ちょっと今送ってみよう。よっこらせ、ストレージ、画像を。いやー、あまりにもね、面白かったんで、
うん、
それをですね、うん、もう写真に撮ってですね、
うん、
写真に撮って残してしまいましたよ。はい、送信完了。ちょっとメールを受信したいと思います。ゆっくりせ、ゆっくりせ。あ、しばらくメールを開いてなかったんで、うん、ものすごい勢いでメールが来るかもしれない。よいしょ。はい。しばらくメーラーを開いてなかったんで、ものすごい勢いでメールが来てます。ものすごい勢いでメールが来てますが、気にせず。早く。すげえ、ものすごい量のメールが来てる。何これ？わあ、めちゃめちゃ来てる。これちょっとね、大変だ。何日から放置してたのか忘れましたね。はい、これだ。これをとりあえずデスクトップに、添付ファイルを保存。デスクトップでいいや。よいしょ。で、アリスさんに、ちょっと、アリスさんにも送っちゃいましょう。で、
来た。なんか来た。
はい。
ん？どうやって受けたの？これ。
ちょっとお待ちくださいね。なんか、今俺のスカイプの方がちょっと少々悪く固まってるっぽいです。来た。
ドカーン。あははは。
ね、
なんかかわいい。
ね、はい。
これポリタンク中入ってるの？
ポリタンク入ってます。
あらー、なんか重さに耐えきれませんでしたって感じだよ。
ね、引っ張ってたらバコーンって突然。台車大破ですよ。
なんかかわいそうなんですけど。
いや。いやーねー、これねー。はい。これもついてないとこしか言えないじゃないですか。まさかこんな状態になるとは。ね、このもうギャグもいいとこですが、アリスさん、なんか言うことございますか？
いや、 なんというか。
はい。
かわいそうだなって思って。
なるほど。まあ、その、画像を見たい方はですね。はい。こちらにも URL を貼っておきますので、ぜひぜひ見てあげてください
。は
ぁ。ね
なんかじわじわ来ちゃう
。もっと軽いものならよかった。いやいやいや、このタイヤ見てくださいよ。これ重たいものを運ぶ用のやつですよ。重たいというか、キャンプとかアウトドアでこれにいっぱい積んで、こう運ぶ用のやつですよ。ねえこんな感じのね。運んでるもう今日最近はついてないんですよ本当。本当ついてないんです最近。
なんで？
なんかわかんないです。なんか悪いことがこう立て続けに起こってですね。
うん。
なんかそのいやめっちゃ悪いってわけじゃないんですけど、
うん、
なんか妙なこうね失敗というか今日のこれなんかもそうなんですけどね。本当ね。こんなことがあったりしたんですよ。
うん。
まあなんか運をこうね、呼び込むおまじないとかがあれば、ぜひぜひ教えてもらいたいものです。
おまじないですか？
はい。
おまじないというか、うん、僕ね、ヒーラーになったんです。
ケアル。ホイミ。
そう。
ヒール。
そう。
ほうほうほうほうほう。魔法
ヒーラーになったんです。霊気ヒーラーになったんです。
え、なになに？
霊気ヒーラーになりました。
霊気ヒーラー、なんだそりゃ。
はい。これから頑張って修行していきますので。
ほうほうほうほうほ
う。
う
ん。
癒す、人の心を癒してくれるんですか？
体も心も癒します。
マジでか。
はい。
なるほど。それはちょっとときめくな。
ヒーラーです。
ヒーラーですか。
はい。もうちょっと修行したら、
はい、
遠隔で治す方の、
はい、
デビューをしようと思います。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ、はい、なるほど。はい、まぁ、あ、そんなこんなでですね、今日の投稿はこんなもんかな。あ、そういえばですね、DOL ヘッドラインで、はい、言うつもりだったんですが、最近ちょっとその、先週一週間、ほったらかしになって、先週1週間のところか、昨年1年間ほったらかしになってた、レベル上げを再開しましてですね。
うんうん。
昨日じゃない、あ、昨日か。まあ、数日前から、堺にある連続クエストみたいな、堺にあるその、なんだっけ、怪奇クエストかな？それを受けて実際に、やってみたんです。200石撃破をですね。で、まぁ、あ、200石倒して、まぁ、あ、敵からゲットできる経験値、まぁ、あ、2時間ぐらいかかって200石倒して、まぁ、あ、経験値がだいたい11万弱でした。
お
ー。で、まぁ、あ、10% アップのお守り使ってたんで、まぁだいたい10万ぐらいかな。時給換算5万。まぁ、あ、ガナドールに比べたらちょっと少ないけど、砲術上げついでにやるならちょうどいいかなぐらいの経験値でしたね。
カイジのレベル上げってどうねー。
めんどくさいですよね。準備もめんどくさいですし。
だって、なんかさ、もうインド日帰りで疲れちゃってさ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。インド日帰りどういうことだ？
だからインドで、カイジ上げ頑張ろうと思ったけど、一回一回、帰ってたんですよ。うん、
あ、それは疲れるな
ぁ。
私はもうそれはしないです。しないです。日帰りはしないです。まあ、ね、何でしたっけ。まあ、1時間、じゃ、2時間で10万稼げるってことは、
うん、
74にするのに、4時間あれば74にできますよね。今、残り経験値が20万なんで、4時間あれば74。8時間あれば、75目標達成、こんな感じがします。 か。え、なんで？どうした？どうした？
ん？どういうこと？どういうこと？
え、だから1時間で、うん、あの経験値約5万、まあ約5万か6万、
うん、
で2時間で約10万じゃないですか。
お、おう。
で、その計算で4時間やると約20万弱になるじゃないですか。
うん。
でしょ？
うん。
だ4時間プレイするとレベル73から74にできるんですよ。
うん。
で、同じように74から75も俺同じぐらいの経験値なんで、
うん。
まあ4時間ぐらいやると75にできるわけですよ。
うん。
だ約8時間、合計8時間で、レベルが75に到達しそう。
しそう、うん、
しそう。週末には上がってますよね。上がりません。うん。1日2時間も、1日2時間も開示できません。私、1日1時間の開示が限界です。ね。1日1時間、2時間、1時間以上やってたらもう飽きてくるんでダメです。
はい、飽きるのか。
飽きるんです。同じことを繰り返し続ける
のが、うん。まあ、そうだよね。
はい、まあ、そんな、あとはですね、何でした。大体報告の時の経験値が5万そこそこもらえたので、
うん。
まあ、怪人使えば、1.5 倍使えば、7万ぐらい一気にもらえるのかなと思いますけどね。まあ、あれですね、堺でクエストを受けて、日本北の定点脇のところに、定点脇のところで狩るのがいいかもしれませんが、まあ、そこにすでに、やってる人がいたらですね、私はもう、その場で帰ります。
え？
定点脇なんで、誰かがプレイしてたら、そこは使えないんですよね。
うんうんうん、
ですので、日曜に初めて、月曜はできなくて、あ、じゃあ、日曜に初めて、開示を、1時間やって、で、月曜日、その場所に行ったら誰かがいたんで、すぐ諦めて、で、火曜日、パッと目が覚めたら、俺ここどこみたいな感じでですね。ね。ってことが、ございました。昨日のそのログを確認するとですね、
うん、
昨日ログインして第一声、うわぁここどこって紹介の方が東アジア東部ってなってますやって、はい、ですね、200回、達成せずに寝落ち、海域に行ったら、そこに他のすでに先にやってる人がいて、
うん、
もうその場で寝落ちったというね。はい、まあ、あれですね、海域戦闘の場合、私クラスの、まあ、70超えると、普通の雑魚的での経験値が入ってこなくなりますから、この雑魚の経験値も意外に、バカにならないんですよね。その実際に200席倒したらそれだけで5万か6万とか平気で経験値入ってきますから、
うん、
まあ、それを込みでの、まあ、怪奇戦闘だけではなく、まあ、雑魚を倒すのみのやつもですね、やっていけばいいかな。まあ、砲術スキルが上がりきったらあとはガナドールで最後上げちゃおうかなとかって思ってる感じでございます。で、まあ、報酬、肝心の報酬なんですが、堺のやつはですね、だいたい、フルで、やりきって、よいしょ。フルでやりきって、約16メガほど、いただけますね。もらえますね。 20、100、1000、万、10万、100万、そうですね、堺のやつは、フルで200席全部倒したら、16メガほどの、報酬で戦闘経験が 65,890 獲得できました。
うんうん、
10% アップで 65,890 ですね。でそれプラス11万ってことなんで、まあ、じゃあ、11万そこそこなんで、だいたい雑魚敵の経験値で5万弱稼いでたって感じだったと思います。
雑魚敵？
うん、その、
あ、雑魚敵、
クエスト200席を倒すとき、200席を倒した分の経験値がそうなのかなって思います。うんうん、ですね、NPC 込みで約、114,700かな、経験値ゲットできました。はい、まあそんなこんなでですね、まあちょっと解禁プレイヤーのキャラのレベル上げにもですね、愛しみながら、やっていきたいと思います。本日の笑いのコーナーでございました。エンディングです。本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
先生、来週は2月ですよ。
2月ですよ。節分ですよ。恵方巻きですよ。
2月です。早いですよ。もう早くも2月ですよ、先生。
そうですよ。もう2月だよ。2月が来たら3月が来るんだよ。
そうか。そうか。そうだよね。そうだよね。はい。まあ、そんなわけでですね。レイブンズナイト、第、377回放送。本日はこの辺で終了させていただきたいと思います。なんか今日から、ものすごく、寒くなっていきそうですよ。皆さん。
やだよ、やだよ、
気をつけてくださいね。風邪ひかないように。
や
めてよ。私はすでに風邪気味です。
あー、もう、ダメだよ。
早く寝ないといけないですね。
うん。暖かくして寝てください。
そうですね。暖かくして寝ながら、まあ、今日は、今日の、今日は、この辺で、レイモンズナイトも終わって、サクッと、就寝したいと思います。
うん、うん。
アリスさんも、その、体調、気をつけてください。
はい。
あったかくして寝ましょうね。
あったかくして寝ましょう。
一緒に寝ましょうね。
やです。
さすがですね。
何がですか？
いや、何でもございません。はい。本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。新年から気合入れで始まったレイブンズナイト。まだ新年感覚が抜けてない感じではございますが、まあね、今年もですね、レイブンズナイトが皆様のために、まあ、皆様と一緒に楽しんでいけるように、まあ、今後とも一層努力していきたいと思います。体調を崩さないように気をつけつつですね。はい、というわけで最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは、私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と
包丁姫ことアリスセラフィムでした。
また来週も聞いてくださいね。See you next time!
おやすみなさい。